はい、というわけで、寺島君、
はい、
はい、今回から正式に始まります、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
どうですか。
はい、
緊張してますか。
まあそうですね、1回目ですんで、
うん、
ちょっとまだふわふわしてる状態ですけども、
まあそうですね、もう寺島君はもう R1 グランプリのねことばかり考えてるでしょうか、はい、珍しいですよね、R1 グランプリに自分が出れなかったんじゃなくて、
はい、
本当にね、メンバーが決まって本当に楽しみにしてるって純粋にね。
そうですね、さっきコピー取ってきましたから。
そうです、どの辺誰があのあれだよね、敗者復活で上がってくるかなって本気で楽しめるって珍しいよ、ね、普通は自分がさ、俺なんか見たくないからね、はっきり言って。
本当ですか。
当たり前だよ、もう田中義とかも絶対見たくないと思うよ、多分もう見ない、あいつはね見ないと思う、多分。
そうですね、
いやもう自分が年で落ちてる場合は普通大体そうなんだから。
ああ今回
普通は悔しいんだから。
はい、僕はもう、
はい、
敗者復活のリストをさっきコピーしてきましたから
。楽しそうだな。
そうですね、はい、皆さんね、見ていただいて。
いやこれポッドキャストだからさ、あんまり意味ないんだよ、
は
い、
そうですね、
ここにいる客の何人か来てる人はさ、どうだっていいんだから、は
い、もうない、いないとして考えて。
そうですよ、だからハイブリッド立花君に代わってね、
はい、
はい、やっていただきますけども、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
というわけで参りましょう、
はい、
井戸川町時のポッドキャスト、かりそめブギウギ、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、第1回目ということでね、だから前回がね、はい、だから1月の二十何日ぐらいにね、
はい、
最後の更新で、
はい、
あの時にもう最後だってことでね、
はい、
もう皆さんがもうなんか絶望したわけですよアメリカでね、 WWE っていうプロレス団体にいるね、
はい、
健太選手、秀雄伊丹選手ももう無謀な企てがない、
はい、
ね、毎日はぽっかり心に穴が開いたようでみたいなさことをメールしてくるわけですよ。あなたがアメリカで活躍してさ、
はい、
なんかトレーニング中とかさ、
はい、
こうアメリカをドライブしながらさ、無謀な企て聞いてんだよ
海を渡って。
そうそう、で今まで一番好きだった回がね、
はい、
世界中のね、みんなに嫌われるって話でさ、あるじゃない、世界中の人をね敵に回したとしてもさ、
はい、
僕だけは君の味方だよってなるじゃない、
はいはいはい、
だけど本当に人に嫌われ全員嫌われって難しいじゃない。
そうですね、
したらもうこれは一人一人家の前に一軒ずつうんこをするしかないなっていう、はい、これしかない。でもこれはもう時間がかかるのと、
はい、
なんか雨とかで台風とかで流されちゃったりして逆にできないんじゃないかっていうね、
はい、
もうこれそれが一番好きなんだ
じゃあ本当に聞いてらっしゃるんですね。
本当に聞いてるんだよ。でも俺はその聞いてるところを見てないんだけどさ、
はい、
多分アメリカのさものすごい状態で聞いてんじゃない。
そうですね、また景色も違いますから。
そうそうそうそう。なんかね、海外とかに行って日本の曲を聴いたらなんか心にね、
はい、
染みるみたいなこともあるから。
またこと入ってき方が違いますからね。
そう、そんな小さい話をさ、バカのバカよあなたよがさ挨拶しねえとかさ、そんなさ小さい話をさ、
はい、
なんでさアメリカで聞かなきゃいけないんだよな。ラバーガールがどうこうとかさ、もう小さいも小さい、小さすぎるだろスケールがさ。
もう大事件としても捉えてると
思う。自分に全く関係ないしさそれな、はい、もう申し訳ないそれは。な
それはもう一個の事件としてもう、うん、こうメモリーされてるわけですからね。
そうだからまあ、
はい、
ね、いろんな話をしていこうかなと思うんですけど、まあでもどうなんですか、
はい、
もうそういうね、なんか1ヶ月の間にさ、
まあ
今日もねニュースとかでやってたし、あれだけど、
はい、
やっぱあれでしょうね、やっぱり、やっぱ清水さんね、
あ
ね、
はい、
清水明の息子がね闇カジノに行ってたっていう。
そうですね、そこから来ますか。本当に
あ、そっちの清水じゃない
そうですね、
その清水、これ漫談的なテクニックね、これこれ漫談的なテクニックだから、
こういうテクニック
思わせといてっていう。
なるほど、
一つやると盗んだ方がいいよこれ。
ありがとうございます、いただきます
ね。清水明のさ闇カジノ出入りがさもう全く消えちゃうわけですよ。
なんかもう
せっかくね、
はい、
俳優遠藤要とフライデーされたのにさ
せっかく、
俺ごめん、俳優遠藤要さんがよく知らなくてさ。
あ、でも僕も知らなかったですね、う
ん、
初めて。
江原正宏君みたいな顔してんだよな
ちょっと江原正宏さんをちょっとなんか
知らないんだよ、
ダークな感じにした。
そうそうそうそう、
ちょっと
父親は36年前にルーレット賭博容疑で逮捕されたことがあるって、
はい、
余計な知識出てきちゃって。
申し子ですね。
そうなんだよ、もうエリートコースなんだよこれ清水明さんのさ、
ちゃんと正規のルートで
すごいなんか
でも
なんかスタッフに声をかけられて入店したって言うけどさ、
はい、
そんなことあんのかねって話だねうち闇でやってますからみたいな闇でやってますんでぜひみたいな闇ではこちらやってますんでね、はいどうぞみたいな。
もうでかいボリューム
なね、なかなか日本はねカジノがなかなかできないんでね、先にもうやっちゃいますんでねみたいな、なかなかいろいろ法律がね 今お台場に作るとかいろいろ大変やってますけど、なかなかあれも実現しないんでね、小池さんとかやらないんでね、うちの方でやってますんでみたいな、
なかなか
バカラやり放題みたいな、バカラやり放題ってのが俺よくわからないんだけど、あんまりバカラがだバカラって俺あんまりよくわからないんだけどさ、
バカラって
響きだけでなんかもう悪い感じだ
ね。そうですね、
不思議だよな、別にルーレットとかでサイコロとかでさ、はい、なんでもいいわけじゃん、なんでもかけるわけ、だってトランプってババ抜きだっても下手したらかけれるんだよ。
そうですね、
大貧民とかさ、
それもダメなんですもん
ね、はい、大富豪とかもかけれるんだよ。ね、
そうですね、
しかし大富豪って言ってさ、今しょうもないことに聞いてたんでさ、
はい、
トランプで大富豪ってなんかくだらないですよね。トランプでね大富豪って、そのままじゃん、ドラムとトランプじゃん、
なんか風刺ですよ
でもね、トランプで大富豪っていうか大貧民っていうか、
はい、
なんか殴り合いの喧嘩になる時あるけどね、どっちの方がルールだとか言ってな、
どっちが正しい、
今大富豪だよね、やっぱトランプだけにみたいなね、こと言うのか、そういう親戚のおじさんとか言うのかもしれないな。
ドヤ顔で決めるかもしれないですね。
いや、だからまああれじゃないですか、はい、清水文香さんのことじゃないですか、もうすごいよな。
そっちですよね、やっぱり。
2月12日にいきなり出家しますって言って、
はい、
もうこの時はさ、大変だったんで、だから、
はい、
清水明さんのさ、その息子さんのやつもあったしさ、
はい、さんも
ね、
はい、
せっかくさ、伊代ちゃんとね、岩井優さんがさ、
はい、
せっかく線路に入ってさ、俺絶対にね、俺はね、もうはっきり言ってね、
はい、
悪いとは思うよ、
はい、
なんか書類送検とかされてさ、なんか、あの線路に入って逃げましたみたいなのさ、ブログに上げちゃったわけですよ、
アップしちゃったんですよね、
アップしちゃってさ、書類送検とか言ってるけどさ、俺は正直ね、やっぱり我々のさ、もう40代のさ、
はい、
青春時代なんだよ、
伊
代ちゃんとかさ、
早見優
さんなんてのお前知らないだろ、はい、渚のライオンとか知らないだろ、渚のライオンがいるんだよお前、危ないよお前、松島智子以上だよお前、危ないよ。誰がなったんだって話なんだからさ、ラッキーリップスとかさ、伊代、はい、ちゃんとかさ、
あ、まあ、代表的な曲は知ってますけど、
センチメンタルジャーニーだろ、でまたなんかあの松本、はい、こういうことがあったらさ、伊代ちゃんなんかどちらかというとほんわかしたさ、
はい、
あのなんか面白いエピソードがあるような人じゃない。
ちょっと天然な。
自分でね、
はい、
自助伝というか、なんか自伝を書いたんだけど、
はい、
まだ私読んでませんみたいな。
あの、
ね、
事件、
そういう人じゃない。
はい、
だけど、こういうことがあったらいろいろ言われちゃってさ、
あ、
なんか書き込みでさ、でね、なんか、はい、あの、やっぱり影響力があるっていうことを二人は分かってないとかさ、もう16歳じゃないんだから気をつけるべきとかさ、俺、そういうことを言うやつ一番嫌いなんだよ、俺。
必ず
面白いこと言ったみたいなさ、イオはまだ16だからにかけてさ、
はい、
もう16まだ16だと思ってるんじゃないのかみたいなさ、何にも面白くないし、何それ
会議
で、何それ、それよくかもう書き、俺それ書き込んでくれって言われたらもう指触れちゃうけど、そんな俺面白くないことを書き込むってことでもう指が多分もう拒否反応を起こすんじゃないかな、そんな
そのぐらいのクオリティの、
それをなんかさ、まあ、反論できないかと思ってさ、
編集長がゴーサイン出したわけですから、
これは絶対ね、絶対あれなんだ、スタンドバイミーに憧れただけだと思ってるんだよ絶対、映画スタンドバイミーってのがあってな、
はい、
昔、
はい、
あの外国人が路上で歌ってたら、はい、だから後ろになんかあのアコーディオンみたいな
弾
く
の、あの曲してますよ、
ギターやってさ、後ろからなんかスピーカーかなんか、
はい、
あの背負ってさ、
はい、
ウェンゼンナイみたいな、なんか、
はい、
であの鍵、あの替え歌で寝てないみたいな、あ、今寝て、あ、今そうか、今替え歌しちゃダメなんだな、今ね、今替え歌もできない、
ね、
替え歌もできないの、なんか
まだ記憶に新しいですから、はい、まだほとぼり冷めてないです
から、ね、本当に反町隆史の言ってた通りになったな、本当に言いたいことも言えない世の中になったじゃない、高校じゃない、
本当に今はこうそういうご時世
ですから、ね、あれがあれでも早すぎたポイズンだよ、もうちょっと意味がよくわからないです、早すぎたポイズンってもう雰囲気だけで言ってるけどさ、なんだ、言いたいことも言えない世の中で今こそだよ、
いや今はいろいろ、
あの頃まだネット社会じゃなかったでしょ、
そうですね、
反町が言ってる頃は、
はい、
なんかビーチボーイズだけなんか、あんな、あの頃はさ、
そうですね、
あ、本当に来ちゃったんだよ、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、
はい、
ポイズンっていうさ
あれはもう風刺だったんですね、
あれ何年前だ、もう調べたいわ、20年ぐらい、
23年前、
今こそあれヒットしてほしい、もう一回歌うべきじゃない、はい、あれをあれじゃない、パーマ大佐とかが替え歌すればいいんじゃない、ややこしいけどさ、
そうです、ね、
あれを替え歌してなんかその作曲者から訴えられるとか、作曲者から訴えられるってややこしいんだよ、なんか言いたいことも言えない世の中じゃん、ポイズンみたいなところを替え歌しちゃって、なんだか、
ね、メッセージ色が
強くなっちゃってさ、は
い、でもビーチボーイズですから、ちょうど20年前じゃないですか、ね、
20年ぐらい前かな、
97年とかそんぐらいだった
と、それぐらいだと思う、はい、いやだからそういうのがあってさ、
はい、
で飛鳥さんの復帰とかもあったわけじゃない、
そうですね、
ね、
はい、
もう飛鳥さんなんかもうあれがもう許せないんじゃない、もうプライドがもう飛鳥だけにじゃないけどさプライドじゃないけどさもう清水文香のこともあってさ、
はい、
ね、
そうですね、
キム・ジョンナムのこともあるしさ、はい、もうニュースが3番手になっちゃってさ
そうですね、トップに行っていいはずのニュースですよ、本当に。暴露本まで出して、
だからあ本もかぶっちゃってね。
そうですよね、はい、
だって清水あまりに出版が早いからさ、出版業界のさ常識を破ってるもんだから早いんだよ。だって12日に出家しますってさ、はい、17日で発売してんだよ。
そうですね、
本なんかいい感じのさ、屋上みたいなところで撮ったさ、あの表紙あれ表紙が気になったら全部いっちゃうねみたいな、半端しちゃってごめんみたいなさ、はい、高部智子知らないだろお前、これ知らないだろ、昔のあのわらべでさ、タバコ吸ってさ、
はい、あのフィンちゃん
ファミリーにいたんだよ、はい、高部智子半端しちゃってごめんっていうのがあったんだよそうそう、それも全部いっちゃうねみたいなさ
そうですね、今日出家しまするですからね、
今日出家しますってタイトルかと思ったらな、
そうするっていう、そ
したらもう17日に本発売で2日か3日ぐらいでインタビューして出版できますって、だから結局頑張ればできるんだね出版ってねそれが思ったね、なんか俺もね、ケンコ小林くんとさ昔本出したことあるけどさ、結構かかったよ打ち合わせしてさ、
教書で出しましたもんね。
そうそうそうそう、はい、もう半年前ぐらいからさ、はい、やっていろんな許可取ってさ、タイトルはどうするとかさ、はい、表紙のデザインはどうですとかさ、はい、構成してくださいとかさ、はい、ここの文章を変えてくださいとかさ、はい、いろんなのあって、もうすんごいもうめんどくさいに、もうなんで正味3日でできるんじゃない、なんで出版社もさ
そうですね、
早くなできるんじゃない、俺ずっと思うんだけどさ、歯医者とかさ、あれなんで何回も何回も会話されるんだろうね、あれ。
いや今特にそうですよね、
なんか何回も会話されるじゃん、はい、また今度来てくださいとか、はい、来週来てください
そうだ、
意外とあれ集中したらさ3時間ぐらいでできるなんじゃないあれ歯医者とかさすぐ行かされてさ、なんか3ヶ月ぐらい引っ張るでしょ、
今の歯医者はすごい刻みますね、
刻むんだよ、
はい、刻みます、昔はもう詰め物のその仮でこう詰めて次の日、翌日に銀歯完成して2回で済んでたんですよ昔って。
そうだよ、はい、今やったら行くんだよ、
今はそうですよ、あの全然
で、なんかちょっと、はい、あの看護さんとかがさエッチな感じだったりするとさ、はい、あの男なんかバカだから変わっちゃったりするんだよ、はい、であのなんかあのあれだとみんなさ、はい、あのね、マスクで顔隠してるからさ、はい、なんかあのね風俗の雑誌の人でさなんか顔隠すみたいな感じでさなんか興奮しちゃうっていうね、
はいはいはい、はい、
そういうのあるんだ
よ、マスクっていうのはまた
マスク美人、
あるんですよ、全然つけてるのと外したのじゃ、
そうでしょ、
カモフラージュできるんですよ、
そういうこともあるんだ、いやだからさ、はい、清水さんがさ、はい、まあ俺はお会いしたこともないですけどね、
はい、
なんか、あれだよね、その性的対象に見られるのがさ、
はい、
嫌だったとか言ってるわけですよ、その水着とかにね、
はい、その事務所のなんか
そういうそうそうそう なってたやつが、はい、そしたらもうさ、
はい、
あのその当時のさ DVD がバカ売れするわけよ、
あ
ダメなんだよそんなこと言っちゃったら、もうそんなこと言っちゃったらさ、
はい、
もう世の中はさ、
ええ、
もうさゲスの極みにさ、
はい、
もうね、はい、もうゲスの極みの塊なわけだからさ、ゲスの極み大衆なわけだからさ、もうさ、
日本人は特にそういう、
そういうこと言ったらもう、ね、もうね、おかずにどうせされるんでしょとかさ、
はい、
もう、あこでさ、別にさ、清水美香さんって俺知らないけどさ、
はい、
あんまりさ、なんかフェロモンがムンムンな人じゃないじゃん。
ああ、まあその、そこまでこう色気、あの、その、壇蜜さんのような色気のある。
そうそう、そういう感じ。じゃないじゃない、杉本彩みたいな感じじゃない、まあ、杉本彩の色気は押し付けすぎてね、日本人男性は消化しきれないんだあれ食型で起こしちゃうんだ、あれはねダメなんだよ、
ちょっと日本人じゃ抱えられない、
杉本彩がね、なんかね、結婚した時に、ね、後半セックレスだったんだけど、はい、逆に分かるんだよ、はい、あれはね逆にね男だとね、あのもうね消化しきれないんだ、ちょっと大盛りすぎるんだよ、
ちょっと情熱的すぎて、
もうちょっとねちょうどいいぐらいのね、あの腹八分目のがあるんだけど、はい、あれもう多いからさダメなんだよ、まあ、そんなことはいいんだけどさもう性的最初の人は嫌だったって言うもんだからさ、
はい、
昔出した、もう大した あのあれじゃないと思う
よ、まあ、グラビアとか
水着のやつがもうバカ売れしちゃって、みんなが買っちゃって買っちゃって付加価値つけてどうするんだ、からもう逆にありがとうだよ、
そうですよね、
うん、
はい、結果的には
そうだよ、だからそこまでやってんだったら逆に大したもんだ、最後のファンサービスだこれ、
ああそこまで
計算してたとしたら置き土産だよ、
そうですね、
フミカの置き土産だよもう俗世間にもう俗っぽい仕事でさ、俗にさそんなことで喜ぶったらもう俗の塊なわけですよそういう人たちが嫌なわけでしょ、
はい、
成績対象にされるのが嫌だって言ったら、はい、よし俺は余計に見てやるぞっていうさ、
はい、
そういう人たちが嫌なんだよ
そうですよね、
その人たちを最後に喜ばしてくれたっていうのはさ、
そうですよね、
これはもう逆説的にすごくないか、
一個振りを聞かせといて、
その人たちが嫌だったらさ、もうその人たちにさ仕返しじゃないけどさ、
はい、
もうその人たちがシュンとなるようなさ、
そうですよね、
そうか、もう俺はなそんな風に見ちゃってたら嫌だなとか反省させるとかさ、
はい、
静まりね、もうなんかこうね 興奮を冷めるなりけどさ、ね、さらに興奮させるさ、はい、燃料を与えていったっていうさ
逆に興奮させる
興奮、これは気づいてんの、
どうなんですか、
ね、文化は気づいてんの、
ここまで計算なんですかね、
これは思うな
相当大物ですよね、そこまで計算した上での、
そうなんだよな、これは気づいてないよな、はい、そうそうそうそう、
そうですね、
あとはまあ、はい、あれか、はい、なんかあの出たね、相手がね、
そうですね、
相手が出た、
はい、
もうすごいねこれは、カナブーンの、
はい、飯田優馬さん
ね、もう飯田っていうのが驚いたよね、
そうですね、
飯田じゃないんだっていうね
まずそこに、
まずそこでしょだからもうずっとさ、はい、あの飯田さん、いや飯田なんです、いや飯田ってあんたいやいやあんた、いや飯田なんです、飯田でしょ、いや何、じゃあ東西線のあれ飯田橋とか言われてさ、いやあれは飯田橋ですとかさ、しょうもないやり取りでさ、もうずっとそういうさ運命をたどるわけですよ、もう小学校の頃からさ、あんたは初めてかもしれないけどさ、わしは今日5回目だよみたいなさ、飯田いじりね、飯田飯田いじりからさ、いや何、モーニング娘。もじゃあ飯田香織なのとかさ、いろんなこと言われちゃってさ
そうですね、もうそこでだいぶ遊ばれますから、
遊ばれちゃって、本当だよ、もうそういう、ね、はい、そういうなんかもう疲れたところにさ来てくれたんだろうな、やっぱり
舞い降りてくれた
んですか、ね、舞い降りたわけです、飯田優真26歳がさ
26歳ですね、
自分からすごい、もうこれ言ってみればもう完全にこれ犯罪じゃないけどさ、はい、言ってみればもう自首みたいなもんだもんな、
そうですね、
自分からもうね
署
に水いったのもうね、わざわざ足を運んでるもんね、すいません私なんですけどっつって、
そうですね、
私の方が不倫しましてっつって
私がやりました的な、
私がやりました的なさ感じでさ、
そうですね、
で別れたのが、
はい、
去年の1月に別れましたっていう、はい、
だからまさにあの、うん、あれですよね、あの
ベッキーさん、
そうですね、あれが公になって、うん、なんかちょっとそれをでそう危惧してみたいな、
だ結構世の中にもあったのかね、うん、結構いろんな組み合わせ で、
そうです、
ね、たまたまこれもさこれ意味がこういうことあったからさ、まあ、これもバレたけどさ、
ね、
これこういうことがなかったらさ、はい、こういうことがあったって分かってないわけでしょ、
まあそうですね、もう
全国でさ多分さ、はい、あったんじゃないと、その不倫してたけど、
はい、
ベッキーとね、
はい、
あの人見て、
はい、
ね、川谷さん見て、
はい、
あ俺たちもう別れようか、え、なんでなの、いや、ベッキーのやつ見たら分かるだろうみたいなでも私ベッキーじゃないもんみたいなねことで、
そういうやり取りがあったかもしれないですね、
ことでさ、はい、そうだよ、もうそんな虹色ジーンも見れないぞみたいなこと言いながらさ、
ね、そうですね、
虹色ジーンその後やってたんだから、
だって考えてみればそうですよね、ベッキーさんの後釜ですもんね、
そうだから、いろんなさなんか共通点があると思ってさ、
いろんな、なんか
まず事務所も一緒だったんだよね、
あ、そうなんですか、
もともとなんかスペシャワ系のなんかとかが一緒だったのと、はい、あと髪型が一緒だってなんだ髪型が一緒でマッシュルームヘアでだ、注文超中カットだよ、だから俺がいつも言ってるさ、結局女はさキノコカットにさ結局行っちゃうんだよ、結局さあれがさメタファーだろ、男性器のメタファーだろ、結局さそういうとこあるんだ、だから大体女性はそう見ちゃうんだから、
なるほど、そういうあ
のネクタイだってそうでしょ、ネクタイの形っていうのは男性器の形になってるから、結局女性はあのニュースのニュースキャスターとかでもなんかネクタイが派手ですよとか、ネクタイになんか苦情が出るからネクタイ見ちゃう、だからネクタイ見ちゃうんです、結局中心にあってああいう形だったらさ見ちゃうんだよ、だからその後さもう、はい、あれでしょ、もう形がさもうそう卑猥じゃないでも卑猥じゃないけど、このもうなんかさ、
はい、
もう訴えかけるわけだよ、はい、水面下にさ訴えかけるわけだ、だから結局、俺もやろうかな
マッシュルーム
できないんだよできないんだよ、
そうでしたね、
な、ビートルズだってみんなそうだったんだだったからさ、結局チーモン長中なんだよ、みんなが、
ね、あのボケですよね、チーモン長中のボケの方が、はい、やってる髪型ですけど、お笑い芸人さんでも多いですからね、とかタレントさんとかでも、
嫌いなんだよ、だからマッシュルームカットしてる人、
そうですね、
なんか、いやだからあれ意外と女の子にねモテるんだよな、モテるというか、
はい、
いやだからね、これもまあ別れてね、はい、なんかまあこれも処分がどうなるのかとかも別に分かりませんけど、はい、いや別にそんなんね、
はい、
あのいいんですけど、
うーん、
まあね結局でも知り合い方もなんか一緒だったんだよね、
あ、そうですか、
いやだから音楽番組です、
ああ、はいはいはい、うん、
まあマギーとかもあったけどな、
あ、そうですね、
マギーとかもあったけど、
はい、
結局ミュージシャンでさ、
はい、
ファンになってさ、ファンだったんでしょ、
そうですね、
ファンになってなんか、まあ、はい、打ち上げに行くとかさ、
はい、
共通の知り合いが行ってさ、
はい、
そこで知り合ってみたいなことじゃない、
はい、そうですね、
いやだからそんなもさ、バンドなんかかっこいいしさ、はい、バンドなんか打ち上げになんか女の子とか呼んでいいんだよね、 呼んでるんだ大体、まあ、お笑いでないじゃん。
そうですね、
お笑いの打ち上げでさ、はい、なんか女の子をさ、はい、呼んでるとかさ、なんか可愛い子がいるからってさ、じゃあ君もなんか打ち上げに来ないかなんて人いないじゃん。
いやーないですね。
バンドだったらなんかそのなんかローディーだっけなんかそのずっとさ楽器運んでるやつとかにさ、はい、なんか聞かせ行ったりするでしょ。
ああそういうのもあるみたいですね。
だから演奏中になんか目をつけて、はいはい、いや だから俺もそういうことやろうかな。もうちょっとだから
ネタ中
もしまあ独身だったらさ、ええええ、ネタ中に、はい、なんかそのおまじないの読みながらおまじないの紙かなんか破ってちょっとあの連絡先を渡すとかさ、もう そういうさ
最後にねやってましたからね、あの
そうそうそう、なんかそんなことできないじゃん。
紙渡しに行くんですから、
お笑いは
破って一枚、は
い、あとだからかなんかかっこいいところを見せてるから、はい、ミュージシャンは、はい、
なんですかね、
はい、やっぱりそのあれなんだよ、はい、打ち上げでさ、はい、そんなにさ、はい、面白いこと言わなくてもいいんだよ。
あなんか雰囲気で
もう、
はい、ルックスと雰囲気でなんとか、
そうそう、お笑い芸人の場合は、はい、打ち上げであった場合、はい、もう疲れててさ、はい、ぐったりしてると、はい、あなんか普段は普通なんですねとか言われちゃうんだよ。あんまり面白いこと言わないんですねみたいなこと言われちゃうんだよ。いや、はいはいはい、なんだよ、散々さっき言ってみたじゃんっていうか、まだ言わすのか。このノーギャラな状態でさ、お前はなんでまだあ普通なんだみたいな、がっかりみたいなこと言われる、意味わかんないんだよ。
散々笑わ
せたかといってさ、合コンでさ、はい、女の子を笑わせてるやつはさ、はい、本当に面白くねえからな。合コンで女を笑わせてるさ芸人はさ、舞台上で全然面白くないからな、あいつら。そこで発揮してる本領を発揮するやつさ、ダメなんだから。
そうなんですね、
いるんだよそういう面白いとか、それなんかさ、ノリがいいだけなんだから、あいつらな、盛り上げるのがうまいだけなんだから、面白くねえんだから。そんなもんステージやったらさ、なんそのなんだチャラヘッチャラとか歌ってても全然面白くないんだから。なんかさ、なんかあなたが私にくれたものとかさ、そんなゲームやられてもさ、何も面白くねえんだからさ。
具体的に
出てくるんだけどさ、もうちょっと名前言いそうなんだけどさ、本当さ、
ね、聞きたいところですけど、ね、
全然面白くない。俺なんか昔合コン行ったらさ、もう一緒に行ってる芸人ばっかり笑わしちゃってさ、全然女の子の評判くないんだから、ゆうこさんと行けて本当よかったですって、その男の方と言われちゃうんだから、仲良くしてくださいって。いや、お前たちを俺が喜ばすために来てんじゃないっていうさ、よくあったんだから。そういう、あそこで本領発揮するやつは本当ダメだから。
ああ
ね、
やっぱあるんですかね、そういう
の。ミュージシャンはいいでしょ、もうそう言ってるから。ちょっとなんか、いやそうなんですよ、今日はちょっとね新曲やってみようと思って、はい、みたいなこと言っててもさ、
確かにそうです、うん、ちょっと気だるくても、
そう気だるくても
でも成立したんですよね、
いいから、はい、で結局さ、音でさ、これベースでしょ。もうベースでさ、ビンビンビンビンさ、はい、音をさ大音量で聞くとね、はい、こう女性にね、はい、体に訴えかけちゃうんですよ。言いたくないけど
入り込んできちゃうんです
か、ね、結局そういうことなんですよ。あ我々声が足りないんで、だから叫んだってサンシャイン池崎ぐらいだろ、はい、高いんであれぐらいじゃダメなんだよ。もっと低い音でさ、はい、ビンビンビンビンさ、はい、スピーカーを震わせてさ、もうなんかライブ会場とかフェスなんか行ったらさ、はい、体がなんか体もさ音がさ、はい、通過してんじゃないかみたいな感じじゃん。なんかさそういう音をさ結局与えないとさ、はい、女がさ、はい、発情しないんだよ。大丈夫か俺。
な、聞きましょう。
そういうことなんだよ。なんかあの自衛隊なんかでさ、本当かどうか知らないけどさ、はい、なんか銃の訓練かなんか やった後はさ、はい、なんかさ教官に抱かれたくなるって話聞いたことあるから、なんか振動がさ、そのピストル その銃の振動がさ、はい、体を通じてさ、女性がカッカカッカしちゃってさ、はい、まあ、これは東京スポーツのエッチな何の情報だけどな、東スポのエッチな何の書いてある情報だけど、はい、そういうことらしいぞ。
あるんですね。
結局だからそういうことなんだよ。
は
あ、だからもう最高な状態であってんだよ。
ああ、じゃあもう実際あるんですかね、その方程式が。もうい
やだからね、ミュージシャンってのはそこもいいし、やっぱり、でね、そんなファンですって言われたらさ、もうさ、はい、まああのカナブーもまあ一般的には人気かもしれないけどさ、はい、我々だって名前は知らないわけでしょ。
まあ、
飯田問題なんか一生知らなかったわけでしょ。一生飯田をさ、
そうですね、
知らずにさ、はい、これ死んでたかもしれないでしょ。我々はさ、花分は知ってるけど、飯田って人がいてさ、はい、ね、飯田といじられてるってことも知らずにさ、はい、思ってたわけじゃない。
そうですね。
だからまあこれベッキーさんの時と一緒でしょ、
はい、
結構さ、ファンですなんて言われてさ、すごい、ファンですなんて言ったらさ、それはさ、ご飯でも行きましょうかとかさ、はい、そう誘いやすくなるよ。
そうですよね。
でこんなもんさ、
はい、
で結婚騙したこれ全く一緒でしょ。
そうですね、考えてみたらそれもそうですよ。
手出すに決まってんだから、ミュージシャンなんかこんなもの。ミュージシャンでさ、はい、ファンに手を出さないのは、はい、鉄アンドトモだけなんだから。
もうカテゴリーはミュージシャンですか、そこは。もう
ミュージシャンだから、ね、
さんは。まあまあそうですね、
音楽で飯食ってんじゃないか
あれ。そうですね、
あれ下ネタも言わないんだから。
聞いたことないですね。
そうでしょ、はい、その夜のなんてだろうとか嫌だろ。
一気に
エロスが、こんなに硬くなってるのなんでだろうみたいなの嫌だろ。
あんな老若男女
なんでその時も2人で来てんの。2人で来てたら嫌だろ。なんで2人で来てんだな。ジャージでな、
一気にディープな歌になりますね、それ。そ、夜のをつけたら。
そうだよ、なんか昔三浦淳さんとかやってたよ、FM で。下ネタなんてだろうって、好きだったんだ。
面白いです、
ね、下ネタなんてだろうね、いや素晴らしいだろ、いや鉄腕のドームはだってもう、はい、その女の子とかに連絡先とかもう一度も聞いたことないです。ああもう、あの、はい、来てくださいって、あの電話番号もらっても、はい、もう一度も返事したことないんだって。
あ、そうですか。
もう聞、俺本人から聞いたの。すごいよ、芸人で。
本当ですか。
全盛期ですよ。その親バトルとかいろんな出てて、あの、テザンとトモでもあったわけですよ。
なんでだろうが、だってもう
人気が、
はい、
ね、
一大ブームの時ありましたもんね。
そうそうそうそう、
はい、あの頃なんて
一回だけ電話したことがあるんだって。それはね、どういうことかというと、なん、はい、でかというと、はい、札幌、北海道だったんだって、はい、で、外で待ってますって言われたんで、あの電話して、はい、僕たち行かないから、はい、風邪ひくから、はい、あの帰った方がいいよって電話したんだけど、はい、そんな真面目な人いる。
なんて可愛いエピソード。
すごいでしょ、
はい、
ね、
なんですかね、この。
そうだよ、トモさんなんかまだ結婚してないからさ。
あ、そうで
したっけ。いつも田上と結婚させようとしてんだから。
田上芳恵さんと芳恵
と結婚しようって言ってんだから。あいつミュージシャンが好きって言うからさ。だって田上の好きなのさ、あいつもう40いくつなのにさ、はい、好きな男のタイプだったらさ、
はい、
バンドマンって答えんだよ。ダメだろ。一番ダメだろ。こんなまた悪いで出てるのさ。
そうですね。
もバンドマンだったらさ、もう鉄腕とトモでいいじゃないかって言ってんだから。ギターも弾いてんだからさ。
そうですね。
トモの方が、トモの方が弾いてんだからさ。お互いなんかジャージ着てんだからいいじゃないかって言ってさ。着てるだろ、なんか着てるイメージだろ。
はい。
とかさ。
この事件というか、このカナブン騒動が出ても田上さんはバンドマンがいいって言うんですかね。
いや、バンドマンがいいんじゃないですか。
あ、
すごいね、あの、
はい、
これね、いろんな、まあでもね、いろいろこう宗教的な問題もあるからさ、あと事務所的な問題もあるからさ、はい、正直これ言いにくいじゃないですか、はい、みんな奥歯に物の挟まったようなさ、
はい、
言い方じゃない。でもよく考えたら奥歯に物が挟まって味方喋れるよね。
いけますかね。
意外と喋れるよね。
本当です
か。つぶやきしろです。
出ました
ね、言葉に元が喋るって意外と喋れちゃうね。意外とね、意外と気にはなるよね。気にはなるけどね、喋れるよね。全部食べてる、いろんなはっきり食べてた方が奥歯じゃなくて喋れないよね。奥歯にね挟まってるぐらいだったらバレないよね。すごいつぶやき師匠が好きなんだよ、ね、友達に行ったらプラモ色ってたらね、壊しちゃうことってあるよね。直すんだけどって怖いよねっていう、すぐ帰るねっていう。大ファンなんだよ俺ね。
本当に実際やってた。
絶対やってたね。
プラモデルのネタやってました
ね。そうだから、ちゃんとそうです、プラモデルのネタね。好きなんだよね。いや好きなんだよねじゃないですよ。
同期ですからね、同期、あの有料化先輩と。
だからね、すごいよ、この中でね、
はい、
唯一ね、
はい、
できたのがね、
はい、
ドクター中松がね救済に入ったっていうニュースがあったんだよ。
はい、これあのジャンピングスーツとかで、ね、そうそうそう、おなじみの発明家の。
すごいよ、ドクター中松さん、
はい、
ドクター長松が、
はい、
清水文香さんの、
はい、
やつに、
はい、
あの私が間に入りますと、
はい、
ね、
なんでまたそれは。
あ、これだ。
はい、
私が仲裁するっていうね、でこれがすごいよ、
はい、
もともとね、あの幸福の科学でね、
はい、
2009年にね、
はい、
参院選と、あと10年の、あの、あ、2009年が衆院選、2010年が参院選で、幸福の科学グループとして、
はい、
特別代表として立候補した経験があると。
あ、なんか選挙に出てた。
そうそう、
だけど
入信はしてませんよっていう条件で、しませんよって、多分してまたら困るんだろうな、向こうもな。めんどくさいからさ。
ちょっとキャラが濃すぎる。
濃すぎてさ。で、仲裁するってので、
はい、
すごいよ。幸福と科学と事務所で、
はい、
芸能界の仕組みを変える発明をするって言ってますよ。すごいでしょ。それ発明なのっていうね。芸能界の仕組みを変える発明を私がするっていうさ。
どういうことなんですか。
お互いの言い分を聞いて丸くまとめるじゃなくて、
はい、
芸能界の仕組みを変える発明で、大体ドクター中本さんはさ昔、はい、まあ、よくね、はい、都知事選出てたじゃないですか、
はい、
あの時も俺さずっと1時間ぐらいさ、
はい、
選挙委員で聞いてたことあるんだけど、
ええ、
公約がさ、
はい、
私は東京を発明しますって言ってます
なんてスケールの
でかい、すごいですよ、改革じゃないんだよ東まだなかったんだ、発明されてなかったんだっていうね衝撃受けちゃって、あと雨が降ってきちゃってさ、
はい、
みんないなくなっちゃったんだよ、
はい、
でなぜかさ俺とさ、
はい、
北陽の虻川と一緒に見てたのねすごい見てたんだけど、まだ NHK に行く前にはい、そのあそこで渋谷でしたらさ、
はい、
雨が土砂降りになってきちゃって、
はい、
真剣に聞いてる人がさ、
はい、
虻川と俺含めさ5人ぐらいしかいなかったの、で最後のさ、
はい、
もう多分誰も聞いてる人ほとんどいないんだと思ったんだろうね、
はい、
私が都知事になった暁にはここにいる皆さんを大臣にしますって言ってましたからね、はい、俺と虻川で万歳されそうですやだーっつって、
そうですね、
もう大臣になってます
もう目と鼻の先に大臣があったんです、
ね、そうだよ、北朝鮮からミサイルが飛んできてもね、
はい、
テポドンが飛んできても、
はい、
途中で撃ち落とすとかさ、
はい、
海に落下さんじゃなくて、
はい、
U ターンさせて、
はい、
元の位置に戻すって言ってたからねすごい、飛んできたものを U ターンさせてもう一回発射台にカチャって戻すこれさ先頭から来ちゃったらさもうそっちが爆発しちゃうからさ、
そうですね、
後ろからバックしなきゃいけないからね、もうカチャってはまるってことはさこれなかなか大変だよ、
そうです、
ね、飛んできたものを U ターンさせてさU ターンまでいいけどさ綺麗に戻すっていうのはさ、
そうですね、
勢いがありすぎてもダメだしさ先端から行ったと爆発しちゃうからさ反対がすごいじゃん、発明、
そうですね、
ドクター DND でドクター中松ディフェンスドクター中松ディフェンスでさ、
はい、
戻すって言ってたからさ、
ね、
目から鱗だったよ、
本当ですね、
なんで土地にしなかったんだよ、だからそれすら起きなかったんだよ、
本当ですよ、
だからそだったら多分芸能界の仕組みを変えるさ、
はい、
発明もしてくれただろうからさ、はい、こういうこともなかったんだよ、
そうですね、いろんな風穴が開いてたはずですからね、なん
かすごいな、ドクターさんね、
はい、
DNG48 ってのもあったらしいわ、
何でしょう、
ドクター中松ガールズ48、はい、で女の子がみんなドクター中松のお面つけて危ねえなこれでももし何かツッコミどころがあるから、
そうですね、
いいよな、
はい、
俺は好きなんだけどね、
相変わらずそういう選挙を打ってというか、
でな、
相変わらず話題を振りまいてらっしゃるんですね、
いやそうだよ、なんか自らご病気だとか言ってたのにね、結構 ね、はい、
そうですね、
全然精力的にね、
はい、
頑張っておられますしね、まあ、あとはなんか、
はい、
キム・ジョンナムのやつもなんかすごいけどね、
あ、そうですね、
うん、
連日、はい、
そうそうそうそう、なんか女の映像とかあるじゃない、まあ、あれもね、なんか雇われた外国人だとかね、
はい、
まだまだ真相がわからないじゃない、まあ
はい、
なんか毒殺だってなんか本当に今のねこの時代でね、
はいはい、
よくあんなこと起きるんだって思うし、あとなおかつさ、
はい、
なんかその防犯カメラの映像とかがさ、
はい、
結構出てくるじゃない、
よくやってますね、
そうそうそうそう、はい、あれって思うんだけどさ、
はい、
防犯カメラの映像ってさ、
はい、
なんか知んないけど画質が荒いじゃない、
はい、
ね、なんかさこう荒いじゃないこの自称ネットアイドルとかさ、
はい、
あれ荒いから怖いんだろうね
そうですね、
これ
より怪しさがこう増すというか、
そうそうそうそう、なんか荒いとなんかこうすごく急に、だから貞子の呪いのビデオ理論だね
そういう理論が、
いやあれもさ、呪いのビデオテープでさ、
はい、
VHS でさダビングして、はい、ダビングしてさ、
はい、
すごい画面が悪かったじゃない、
はい、
それでさ、
はい、
井戸から出てきてさ、
はい、
貞子が怖いけどさ、
はい、
今もうブルーレイの時代じゃないだからさ呪いのダビングしてもさ、
はい、
劣化しないじゃない、
だいぶ洗礼な、
だからずっと洗礼、貞子が洗礼ね、
はい、
クリアなままなんだよずっとさ、そうするとなんか怖くないよね
そうですね、
なんかその画質が荒いってのがなんか怖い、なんか顔も分かんないじゃん、なんか男だか女だかさ、
そうですね、
女装してる男だかなんだか分からない顔になるから、
はい、ぼやっとしてますからね、
もしかしたらちょっと綺麗な人かもしれないじゃん、
そうですね、
うん、
はい、
なんかそういう感じはするよな、
こう見るとそうですね、
キム・ジョンナムもな、なんか、はい、まあ、松本さんがね、ダウンタウン松本さんが、
は
ちみつ二郎が狙われなくてよかったって言ってたけどさ、これでもこの顔はさ、
はい、
あるよな、
あ
だってさ、なんかこのクアラルンプールだっけ、はい、マレーシアのさ、はい、ところからさ初日にさ、
はい、
現地からの報告何々さんお願いしますとかってミヤネ屋見てたらさ、
はい、
その人がさ、
はい、
短髪でさ、はい、太っててさ、はい、丸顔で眼鏡かけてんだよ、キム・ジョンナム氏がですね、いやもうお前の顔がさすげえ似てんだよっていうさそのあの顔ありそうじゃん、
はい、
あの顔あるじゃん、ちょっとひげがさ、ね、武将髭が生えてさ、はい、丸くてさ、
はい、
なんか丸眼鏡かけててさ、だらしない、なんか太ってる体型でさ、はい、そうですね、まだ、北朝鮮のですね、
はい、
東京の方ではまだいろいろニュースが錯綜しておりましてって言うんだけどさ、いやもうお前とさその殺されたさで、なんか本人が殺されてないかもしれないっていうさ、なんかやつもさ、はい、お前がまず似てるっていうさ
いきなり出てきちゃいました
ね、いきなり出てきちゃうのもあれだしな、は
い、
な
んかそれだけいるってことなんですね、そういう特徴の方が、人間というか、
そういう
見た目の方が、
はい、酒武者とかあるけど結構、あでもね、大体こうあのね、こう北朝鮮のトップの人って大体影武者がさいるとか言うから、影武者作りやすい顔かもしれないな、
うん、あえてのというか、やっぱりその、うん、やっぱり いっぱいこういるんですかね、影武者予備軍というか作りやすいんですかね、
うん、どうなのかわからないけどね、
はい、
VX ガスとかね、
はい、
VX ガスってなんか知んないけど、
はい、
VX ってなんかあのアルファベットの組み合わせと急に怖いね、なんだろうね、 V と X がね、
そうですね、なんかこう、ね、アルファベットの末端ですからね、なんかこの
PP とかだとあんま怖くないし、
そうですね、
ガスとかだったら
ちょっとコミカルだ、
PP ガスは完全にプロパンガスだからPP ガスの場合はそれプロパンガスだからな、
そうです、
そうだな、はい、そうか、それで怖くないのか、
そうですね、
VX ガスって言うとなんか X がなんか
なんですかね、
怖いのかな、猛毒みたいな感じもありますけどね、
はい、
なんかあとなんか あ, の、はい、あれが怖いね、まあそれも嘘だったって話もあるけど、あの、
はい、
なんか日本のいたずらビデオの撮影かと思ってたっていう、
っていう
動画
もありますね、
じゃあ完全にクロちゃんだよな、もう狙われてんのはな、
ドッキリに仕掛けられる、
ドッキリに仕掛けられるね、
今お笑い芸人で一番ドッキリに仕掛けられる、
そう
人物といえば安田大サーカスのクロちゃんさんです
ね、いやなんかこの、はい、全然こんな恐ろしいことになったのにさ、
はい、
いたずらビデオの撮影かと思ってっていうさ、
はい、
この言い訳がさ、
はい、
俺田代正史がさ一番最初で捕まった時のさ、はい、耳にタコっていうビデオを撮ろうとしてっていうのをなんか思い出しちゃったんだけど、いやもう全然もうそんなわけないんだけどさ、いや耳にタコっていうあのダジャレで撮ろうとしてって、いやもうそんなこと逆に言わない方がいいのにさ、
報道陣からえって言われて
さ、無理やり、あれあれ、あれにちょっと近いものがあるね、なんかそのいたずらビデオの撮影かと思ってっていうさ、
安直というかセキュリティの甘い言い訳というか、
そう
ありましたよね、 その後すぐタコ買いに行かなきゃいけなかったんでって言ってましたからね、うん、あの田代正史さんあのインタビューで当時、
そうだな、はい、すごいね、
はい、
本当にね、はい、じゃあまあね、
はい、
今週はこんなもんでいいんじゃないですか、
はい、
まあこぼれたのはね、
はい、
また2本目とかにね、
はい、
取っときましょうよ、
はい、
うん、いやでもやっぱあれだな、ちょっとあれだな、第1回目でちょっと、
はい、
あれじゃない、あれまだちょっと医療科が面白いこと言ってるみたいなことになったから、多分2回目から徐々にまたこの面白さをね少なくしていきます、ね、そういうもんじゃない、
そこは抑えちゃうんですね、
抑えちゃいます、大体こういうのは抑えちゃいますから、はいね、まあまあいろんな、
はい、
お知らせといいますかですね、
はい、
毎週火曜日に、あ火曜日じゃないわ、毎週土曜日のね、
はい、
土曜日の深夜2時半にねテレビ神奈川で三又の番組っていうのがありまして、
はい、
あ三又の話今しちゃいけないんだった、それであのあいいのか、大丈夫なんですね、
大丈夫
です、松本さんもいじってましたからね、
は
い、
そうです、
松本さんもいじってましたからね、
はい、
ワイドのショーでね、
はい、
救われましたね、本当に命拾いしましたね、そうですね、出てますんで、
はい、
あの三又アイドルフェスっていうのがありましてね、
はい、
SKE の皆さんに来ていただきまして、
はい、
3週にわたって、
はい、
あのその模様が、
ああ
の流れますんで、もう結構、
はい、
あれですよね、
はい、
1ヶ月遅れぐらいで、宮城県のね、
はい、
東日本放送では毎週木曜日にやってるんですけど、
はい、
まあ別に1ヶ月遅れぐらいでテレビ神奈川でも見れると、
はい、
あと全国でもいろんな名古屋とか、
はい、
東北とかね、いろんなところで、見れますんで、
はい、
ぜひですねお願いしたいということでございますね。寺島君は別にないですか？はい。
はい。僕は特に入らない。
まあどうでしたか今回1回目。 ね、
あでも、はい、あの、うん、お客様も入ってて、うんうん、楽しく、はい、やらさせていただきました、うんうん、はい、
いやいや、もう客が言えない方が俺は面白いこと言えたけどね
そうなんですね
言うとどっかセーブしちゃうんだよ
じゃあもう2回目からお客さんなしになってしまう可能性も
あのちょっと2回目から帰ってもらいましょうか同じ場所でやりますから
来ていただいた
上で帰ってお返しをあげるから帰ってもらいましょうハロウィンじゃないんだから
そうですね、
ねそうそうそう、はい、お菓子をくれるかね、トリックアトリートという感じでねはい、という感じで、
はい、
まあね、かりそめブギウギというね、
はい、
タイトルとですね、はい、また、どうですかね、まあ、10日ごとぐらいですかね、
はい、あ、更新はそうですね、
まあまあ、
はい、
シーサーブログの方で聞いていただければ、
はい、今のところは
別にこれで今シーサーブログで聞いていただくっていうのはこれ意味ないんだよね、もう聞いてんだからな。
あ、そうですね、
そうだね、これ矛盾があるよな
そうですね、
聞いていただいて、いやもう聞いてるからって話だもんな。
そうですね、これを聞いて、
それなかったらもう iTunes、 もうちょっと iTunes の方でも
ちょっとしたら、はい、
iTunes に上げようとしたらね、寺島君が大体もう Android だったっていうね。
そうなんですよ、
Android だったってい
う、はい、iPhone じゃないと、うん、iTunes にこう連動できないっていうですね。
そうなんですよね、
はい、初めて知りました、機械音声なもんで、
はい、そうか、いやいや、はい、でもいろんなこともやっていただいてますんで、はい、
はい、
次回もねまたよろしくお願いします。じゃあ、はい、第1回かりそめ VU 第1回公開収録でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。